潜在意識からの声。はい、皆様こんばんは。目覚めよあなたの潜在意識ということで行っております、パーソナリティの岩尾智美です。ご自身のですね、隠された潜在意識に気づき生かせるような、そんな内容をお送りしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。今日はですね、リモートで、渋谷の量子波調整アカデミーサロンよりお送りいたします。はい、皆様こんばんは。月曜の夜ですね、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、改めて、私がお仕事で行っております、量子波調整って何なのそもそもっていうところをですね、ちょっとこう分かりやすくですね、分かりやすく言えるかどうかあれですけども、なるべく分かりやすくですね、お話をしていきたいと思います。はい、今日はこう一人語りということで、ゲストさんはいないんですけどもね、一人語りは3回目になるんですけれども、今までの2回は、見事に自分ながらにこううまくいかなかったっていう感じでね、それは、原稿とか何を言おうかっていうのをしっかり決めていなかったっていうことが敗因なんですけれどもね、今日は昨夜12時ぐらいに思い出して、ああそうだと思って書きましたのでね、ちょっとスムーズに話せるかなと思います。はい、でそもそもですね、お聞きになってる皆様の中ではね、量子波調整にそんなに興味がないよとかね、いやそもそも知らないよっていう方はいっぱいいらっしゃると思います。はい、量子波調整っていうのは一つの施術法なんですけれども、これはこう潜在意識や無意識に、アプローチをして、その方のですね、癖や、習慣ですね、なかなかこう変わらないパターンにこう切り込むというか、そこにアプローチをして、新しい良い習慣を作るっていう、そんな感じなんですね。はい、ちょうどちょうどというか12月24日のイブの日にですね、吉本バナナさんがね、いらしていただいているんですが、昨年の5月春ぐらいからですかね、主人父ちゃんと、量子波調整を作った、岩尾和夫と、私のこう施術を交互にこう受けにいらしていただいているんですね。でバナナさんは、父ちゃんには体面で、私には心の課題っていう感じでいらっしゃってるんですけども、でブログに書いていただいてですね、昨年バナナさんは、突発性難聴に、なってしまって、こうあまりにも忙しすぎて、確か本を3冊出版されたんですかね、プラス講演会とか何か映画化するっていうことで、いろいろなお仕事があって、さすがにそんな中で秋口ですかね、晩秋の頃に突発性難聴になってしまって、それでこちらにもいらしていただいたんですけどもね。でその時に、バナナさんがね、ブログのことをちらっとお話しますと、やっぱりこう疲れた、休みたいね、こうもう仕事はもう十分だっていう時にその症状、体が症状を出すっていうことにこう気づいていて、そういうこうもうパターンになってますよね。そもそもこう疲れたいって言っ った時に体に症状が出てくる、そのパターンを変えないと、もう毎回こんな状態になってると大変であるっていうことにやっぱこう気づいたっていうふうに書いていて、でそのこうパターンっていうのはやっぱりこう子供時代にこう刷り込まれたものであるとかですね、親からの影響とか、まあ要するにその自分に責任がなく、こう人のせいの案件になるとおっしゃっててね、人のせいにしてしまうと自分が被害者になってしまう、そういう状態だとなかなかこう症状は治らないんだなっていうことを、まあバーナーさんがおっしゃってて、ブログの中に書いてたりしてね、まあ本当にこうその通りだなというふうに思いました。はい。でまずはそのなぜそのパターンになってしまうのか、なぜそういうよからぬ習慣、不都合な習慣っていうものがこう身についてしまうのかっていうね、まあそんなところからちょっとお話ししたいと思います。はい。で習慣や癖っていうのは、まあその潜在意識が習得するものなんですね。はい。でその潜在意識っていうのは、まあ頭で作り出すイメージや言葉に従います。例えば今私がですね、まあ私は男性ですって唱えますよね。私は男性です。で唱えると、体がその言葉に従って変わります。はい。ちょっと声が低くなったような感じがしませんか？まあ、もともと声低いんですけどもね。はい。さっき私は男性ですということで、ちょっとこう男性的なパターンに体がなっていくんですね。ちょっとこう声が低くなり、こう、口から吐く息がこう、ちょっと主体になって、背筋がこう強くなっていきます。うん。で、逆に、まあ、私は女性ですっていうふうに唱えると、まあ、私は女性なんですけどね。そうすると、女性の、こう、パターンにちょっとこう、体が戻ってきます、うん。これは意図的にやってるわけじゃなくて、無意識でやってることなんですね。自分でコントロールしていないんです。この、男性です、女性ですっていう、その言葉に、こう、勝手に体が従うっていう感じなんですよ。うん、例えば目の前にその太陽の光とかをイメージをすると、その体はですね、よく観察すると、まあ太陽神経層というか溝落ちのあたりが何かこうそのイメージに応えるかのように活性化する、ね、何か溝落ちのあたりが広がるような感じで、逆に洞窟のようなですね、真っ暗なこう狭い空間をイメージすると、一気にその体が縮こまり、こう、呼吸が浅くなったり、何かすごい圧迫感っていうものが出てくるかと思います。で、それは、こう、意識的にコントロールしてるわけではなくて、無意識の反応なわけなんですよね。つまり、体は無意識が動かしてるっていう、そういうことなんです。で、イメージをすることで体が変わるというのは、イメージや言葉で無意識が変わるっていうことなんですね。まあ、スポーツ選手なんかは、そのイメージトレーニングなどでね、そういうことをやってるかと思うんですけども、その、本当のそのイメージトレーニングっていうのは、この日本の、こう、スポーツ業界ではあんまりその、浸透してないっていうか、ちゃんとしたものがこう、確立されてないように思うんですね。なので、まあ、以前はその本番に、ものすごく弱かったりとかね、練習の時はすごく実力を発揮するんだけれども、まあ大きな世界大会とかオリンピックになると、もう全然失敗してしまう人とか、実力の半分を出せない人っていますよね。で、それはその方のイメージやその意識の仕方にやっぱちょっとですね、ズレがあるっていうか、もっといい方法があるよっていうね、そんな感じなんです。で、それがまあ、天才的にうまかったのが、まあ、長嶋茂雄さんですよね。その昭和の時代にね、巨人軍をもう圧倒的に優勝に導いた、必ずここぞという時にホームランを打つ、長嶋茂雄さんなんですけど、あの方はイメージの天才なんですよね。もちろん身体能力、その運動能力っていうのももちろん抜群なんですけども、それをこう、なぜ、もうみんなが固唾を見守って、長嶋ここでホームランを打たないとダメだぞっていうような、ものすごい 極度の緊張プレッシャーがかかるときに、なぜあそこまでね実力を発揮できたかっていうと、その彼のそのイメージの方法っていうものが、体のその力を最大限にですね、発揮できるものだったんですね。はい。で、それは、一つはですね、イメージを作ったら手放すっていうことが大事なんです。手放すこと。で、そういうことをですね、できてない方が多いんですよね。例えば、そうですね、こう、激流の、水が流れてる川を、渡ろうとします。で、その川の上には、一本のこう木がただ通ってるだけです。その丸太のその木でですね。なので、うっかり、手すりもないし、滑って転びやすいんですけれども、それをこう、うまく、木を、ね、木の上を歩いて、向こう岸に渡れる人っていうのは、一番最初に、もうその向こう岸に渡って、ああ、よかったって思ってる自分をイメージすることなんですね。この最終的にどうありたいかっていうのをイメージするんです。で、実際にその橋を渡るときは、そのイメージはこう、ないという状態。頭からこう消えてる状態が望ましいんですね。でも、ほとんどの人は、よし、絶対にこのね、木から滑って転ばないように、よし、ここはこうやって足をつけて、ここは滑りやすいから、左側に重心をかけながら右足を出そうとか、そういうことをですね、こう考えながらやってしまう。その動作、それをするときに、頭の中に、それが、一緒にですね、同時進行的にイメージをしながらすると、そうするとですね、ほとんど失敗しちゃうんですね。ほとんど、これも 100% 失敗しちゃうんです。人はですね、頭の中でイメージをしながら行動をすることっていうのは、できないというか難しいんですね。なので、何も考えなければできるのに、考えすぎちゃって、結局失敗してしまう。結局転んでしまう。ね。ということになりかねないんです。はい、で、そういうイメージの方法ではないんだよっていうね、そういうことなんですけれども、このイメージはですね、実は、意識的に作っていなくても、自動的にですね、作られることがあります。で、これは私たちも大人になってると、忘れてしまってるんですけども、自分がですね、幼児の頃、もう2歳とか3歳とか、1歳とかですね、まだ言葉も知らず、何が何だかわからない、ぼんやりとですね、この世界を観察してた時に、そのイメージを実は作ってるんですね。で、それはどういうことかっていうと、こう、目の前にいるお母さんやお父さんを目で追いながら、イメージが同時に作られてるんです。で、そのイメージを、こう、無意識が真似てるんですね。例えば、昔、携帯電話がなくて、家電の時にね、お友達のお家に電話しようって電話して、お母さんが出たのに、あ、なんとかちゃんって、あ、お母さんだったんですね。すいません。声がそっくりでわかんなかったです。っていうね。そんなこと結構あったかと思うんですよね。大体、女の子はね、お母さんに声や話し方がそっくりになります。これどうしてっていうと、これがその無意識の真似る。イメージをその真似るっていう、そういう性質なんですね。ちっちゃい頃からお母さんをずっと目で追ってて、お母さんの何気ないその仕草とか姿勢とか、呼吸のパターンとかね、考え方とか、そういうものもですね、そっくり体に影響を及ぼすんですね。そうなんです。で、そういう声とか姿勢っていう、こう体に現れるものだけではなくて、考え方とかですね、感情的なものもですね、真似ちゃうんですよね。なのでね、お母さんが心配性だと、結局自分も心配性になって、ね、 自分が子供の頃もうすごい心配性だった母親がもうものすごくうざいなと思っていたのに、自分の子供に対してももう極度に心配してしまうっていう、そういう方はよくいらっしゃるかと思うんですけども、そういうあの感じで真似ちゃうんですね。真似ちゃうんです。で、嫌なものほど真似ちゃうんですね。これはなぜかっていうと、例えばね、お父さんがもういつもこう癇癪を起こすとかね、本当にこれが嫌だったね、いつもお母さんは辛そうな顔してたし、もう子供たちも本当に緊張してて嫌だったっていうね、そういう一番嫌なものほどそっくりね、自分がそうしてるんですよね。真似てしまうんです。で、それは嫌だ嫌だ嫌だっていうふうに思ってるっていうのは、それを意識してるっていうことなので、意識してるものをですね、無意識って模倣するんですね。なので、嫌だな、もう絶対こういう父親にはなりたくない、自分は絶対こういう大人になりたくないっていうふうにね、意識してるものほどいつの間にかですね、もう父親が乗り移るかのようにですね、自分も同じことしてるんですよね。あ、怖いですよね。こんな感じでですね、無意識は不都合にもいろんなものを真似てしまうね。それが、習慣とかパターンになってるんですね。で、潜在意識っていうのはですね、こう一度真似たことをですね、ずっとね、繰り返すんですね。ずっとそれを繰り返してるんです。ね。一度記憶したものは忘れないんです。潜在意識、ね。私たちのその大脳の方は、まあ、20分に1回ものを忘れるっていうふうにね、言われてますんで。まあ、なのでああれ今日朝食何食べたのかなってね、思い出せない人もいるかと思うんですけども、まあ、それは仕方がないことなんですね。まあ、なので7回言わなくちゃ分かんないっていうふうに言われてるんですけれども、潜在意識っていうのはものすごく優秀なので、一度見たものね、体験したものをそのままこう写真でバチッとね、撮影したかのように、脳にですね、そのままこうプリントアウトされてしまう。そしてそれをこう真似ちゃうんですね。で、そういったこうね、嫌なものを真似てしまって、自分も心配性になっちゃうとかね、父親が猫背だったから、自分もその猫背になっちゃったとか、そういう不都合なものを真似てしまって、もうそのパターンから抜けられない。それをですね、解放するのが、まあ、私が施術で行っている量子波調整なんですね。はい。まあ、そんなことをしているわけなんです。ね。不本意にもね、身につけてしまったね、癖とか習慣、心の癖、体の癖、考え方の癖、ね、そういったものを、解放していく、ね、それが、まあ、量子波調整なんですね。で、どんな風にこうやっていくのかっていうとですね、まあ、新しいパターンを作るっていうことをやってきますね。はい。新しいパターンが作られることによって古いものって壊れるんですね。例えば道にですね、水が流れているその小さな小川があったとしますよね。で、水は一度その流れる、道が作られるとどんどんその同じところを流れていきますよね。そんな中にちょっとそのね、水が流れる新しいその方向道を作っていきますね。そうすると、最初はね、細くて、あんまり水は通らないんですけども、どんどんどんどん、一度その、水が流れるそのパターンができると、そっちの新しい道に流れるようになりますよね。そうすると、古い、水が通る小川は、いつの間にか消えてしまいます。そんな感じでですね、新しい道を作るような感じで新しい癖を作って、そして古い過去がこう壊れていく、崩壊する、こんな感じなんですね。で、潜在意識っていうのはまあね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、良し悪しの判断っていうのができないんですね。これがいいのか悪いのかね、 間違ってるのか、こうそういう判断ができないんですね。なので不都合なものをこうずっと繰り返してしまうんですけれどもね、こう意識的に新しいそのイメージをこう作るね、そしてそっちの方にこう潜在意識をこうまあ従わせるような感じですね。そんなことをしていくのがまあ、量子場調整です。はい。ということでですね、まあ前半がそんな感じでつらつら話していきましたけども、はい、後半に行きたいと思います。ということで、まあイメージにね潜在意識が従うということから、まあいろいろその話をねしてきて、なんとなくこう、習慣をこう変えていくものなんだなっていうね、そんなことがね分かってきたかなと思います。はい、そうですね。まあこう具体的にはその施術の技術でやっていくことなのでですね。この技術を使えないと、じゃあどうしたらいいかわからないっていうね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そんな方にはですね、普通にできるようなこともあります。はい。例えば、まあ、もっとこう痩せたいとか、もっとこうグッドプロポーションになりたいっていう場合、こう、先ほどのイメージに、体が従うっていう、これを取り入れるといいんですね。で、その何気なく、まあ外を歩く、家の中を歩く、その歩くっていう動作の中に、その歩き方にですね、だいぶその体が作られちゃうんですね。体が作られちゃうんです。例えばかかと重心、どうしてもお尻を後ろに引きながら歩くと、そうするとお尻が、でっちりになったりね、脂肪がつきやすくなったり、そうですね。猫背気味で歩くと、歩くたびに、こう、重力に、その体が負けていきますから、内臓が下垂して、お腹ぽっこり出るとか、子宮に圧迫、ね、他の臓器が、こう、子宮に圧迫していって、血流が悪くなり、まあ、生理痛になるとか、まあ、そんな感じで、どのような歩き方か、どのようなその姿勢なのかっていうのが、結構ですね、体のプロポーションとか症状に関わってるんですね。で、歩くのっていうのは、まあ、どんな人でも、すると思いますので、まあ、お家の中にいてもね、トイレに行くとか、台所に行くっていう感じで歩きますから、で、せっかくこの歩く動作をですね、より良いものにしたい。ね。そんな時はですね、まあ、美しいモデルさん、ね、颯爽と歩いている、まあ、理想のプロポーションの、モデルさんなんかを、イメージをして、そして、このイメージもね、先ほど長島さんのお話で、説明した通り、ずっとそれをしてるわけではなく、こう、目の前にイメージをして、ちょっと歩くんですね。まあ、だいたい20歩から30歩ぐらいですね。そしたら、そのイメージを手放すんですね。で、手放すと、体に、その自分が作ったこのイメージっていうものが反映されてきます。と、いつもよりも、あれ、なんか、体が軽いなとかね、あんまりその外側に重心が乗らないなとかね、いっぱい歩いても疲れないなっていう風にこうなるんですよね。なのでちょっとしたその動作の前にいいイメージをするっていうのはおすすめなんですね。うん、そうなんです。それはただその頭でこうイメージをしてその気になってるのではなくて、イメージを体が模倣するね、体っていうのはそうそう無意識が動かしてますから、無意識がそれを真似るんだっていうね、 まあ、そんな感じでこう新しいその歩き方の習慣、姿勢の習慣っていうものがこう潜在意識、こう無意識に浸透していくっていうところなんですね。はい、そうなんですよ。イメージをするとこう真似るんですよね。うん、以前ね、まあ、ブログにも書いたことがあるんですけどもね、大阪に出張した時にですね、まあ、夜遅くね、ちょっとこう朝早かったので眠くなって、まあ、テレビを見ながらこううとうとしていたんですね。そのテレビにマツコデラックスが映っててですね、で、マツコの顔を見ながらちょうどおでんの特集をしていて、ファミリーマートとセブンイレブンとローソンのおでんを合わせると美味しいのよみたいなことをしていて、ああおでん食べたいなーって思いながらそのテレビを見ていて、こううつらうつらしてたので、ちょっと目を閉じて目を開けるとマツコの顔で、また1分ぐらい目を閉じて目を開けるとマツコの顔って、こうずーっとマツコの顔がこうリピートされてたんですね。それでいつの間にか寝てしまったんですけども、で翌朝起きてみるとですね、浴場を着て、そして洗面台に行くとですね、顔がすっかりむくんでいてですね、まさにマツコのようになってたんですね。あれはもう悲劇でしたけどね、マツコじゃないかっていうね、本当にそんな感じで、まあ、マツコデラックスさんには悪いんですけどね、私の方があなたより綺麗よって言われるかもしれないですけども、まさに私は本当にマツコのようになってしまって、おお、イメージが具現化したんだという風になりました。まあ、ちなみにマツコさんは私と同い年でね、キムタクなんかも私と同い年ですね。まあどうでもいい情報なんですけどもね。はい。まあそんな感じでそのイメージっていうものをですね、体が模倣するんだなと、いう感じなんです。はい。で、その、まあ量子波調整っていうのは、そのいかに潜在意識に習慣を作るのかっていうのをこう、まあ技術化しているものなのでね、なかなかそれ、こう伝える講座じゃないのでね、伝えられないのですが、まあ技術がなくてもですね、その自分の無意識、潜在意識を生かすために、そのね、いいということを日常に取り入れることをですね、お勧めしたいと思いますね。2025年、どのような自分になりたいのかね、もう少しで2月ですけれども、まだまだね、こうスタートしたばかりなので、こんな風な人になりたいっていうものを、その人がどういう人なのかっていうものを知らなくてもいいんですね。知らなくても、分析しなくてもいいんです。分析しなくても、無意識やその潜在意識っていうのは、それを頭でこう理解する以上に、こう深いところで認識して自分の体に反映されるんですね。例えばね、お母さんに声が似てるからって声帯の震わし方とか呼吸の仕方とか知らないじゃないですか。でも同じようになる。それが、潜在意識の能力なんですね。なので、まあ自己啓発でも、成功したければ成功する人を真似るといいよってよく言われてますけど、まさにそれはその通りで、その何を真似るかっていうと、いきなりその人のお金の使い方とかね、人生観とか真似ることは難しいので、その人のなんとなく優雅な歩き方とか、人に対するその態度とか話し方とか、そういうところからですね、模倣していくと、だんだんとなんとなくその人の考え方とかね、その人の意識に似てくるよっていうね、そんな感じですね。はい、なりたい自分になるために、まずはぜひイメージをする習慣をつけてみてください。ということでですね、いろいろ話してきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひそんなことをね、実践してみてください。ではまた月曜夜7時お会いいたしましょう。